ュニケーション能力が向上する35歩。その1、コミュニケーションはキャッチボールと同じこと。コミュニケーションはキャッチボールということがあります。あなたも何度も耳にしたことがあるのではないでしょうか。ありふれた真実なことがありますが、全くもってその通りなのです。会話を交わしたいと思うときは、野球の練習のときに必ず行われるキャッチボールを意識することがありますが、キャッチボールと同じ要領を実際の会話も同じように当てはめていきます。要領を起こすポイントは実際の会話と全く同じだからです。ボールのスピードが速すぎれば相手に迷惑をかけます。ボールが遅いと相手まで届きません。ボールが違う方向へ飛んでしまうと相手は取りに行かなければなりません。会話も同じで話のスピードが速いと相手に迷惑をかけます。話が遅いと退屈してしまいます。話が遅れてしまうと嫌がってしまいます。このように会話が長引くようになりたければ野球のキャッチボールを思い出せば分かりやすくなるのです。相手がキャッチできやすいボールを投げることがコミュニケーション能力を発揮させます。相手にうまく投げられるようなボールを投げるようになりましょう。相手がうまくキャッチすることを期待するのではなく相手に届くようなボールを投げるようにします。プロのキャッチャーはどんなボールでも受け止めます。プロのピッチャーは相手に届くようなボールを投げます。コミュニケーションの達人になるのはプロのピッチャーとキャッチャーになることです。相手からどんな話も受け止め相手に届くようなボールを投げ返すということなのです。キャッチボールと同じ要領を意識する。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その2、コミュニケーションの損は何でもない会話ができること。コミュニケーションの損中の損は何でもない会話ができることです。もちろん楽しい話や面白い話、笑いのある会話も多いに結構です。しかし、命の話です。まず一番の損は何でもない会話ができるようになることです。面白い話でもなく、楽しい話でもない、何でもない話を次々と繋げていく力を持つことです。では、何でもない会話はどのような会話のことを指すのでしょうか。代表的な話というのは、天気の話です。天気は毎日変わり、季節によっても気温に大きな変化があります。暑くなってきましたね。寒くなってきましたね。季節の変わり目ですね。こうした変わり目のことから始めるのです。昨日の快晴であり、今日も同じ快晴でも、天気が良い日が続いていますね、と言えばいいのです。あたり騒ぎもなく、自然で何でもない会話です。しかし、一つの会話としてなっていることも確かです。人とのコミュニケーションの損は、こうした何でもない会話ができることから始めることです。ペットの話、家族の話、趣味の話、昨日あった出来事、今日あった出来事、最近気になること、こうした何でもない話ができるようになり始めてコミュニケーションというわけです。楽しければいいわけではありません。面白ければいいわけではありません。ただ、何でもない会話ができるというコミュニケーションの損がまずは一番大切です。何でもない話ができるようになる。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その3、相手の興味に合わせた会話ですと。私はキャッチボールをしていると会話と同じだとすぐ感じます。キャッチボールは受け取りやすいボールを投げていることをもっとキャッチボールをしたくなります。ボールが変な方向へと飛んでいくことがないためボールを取りに行くことはありません。自分のところへ飛んできてくれると私も相手のところへボールを投げたくなります。実際の会話でも自分の興味に合わせて話が飛んでくると嬉しいものです。自分の興味に合わせてボールが飛んできてくれるため受け取りやすくなりやすくなります。実際の会話でも相手に合わせた会話と常に心がけることがポイントです。どんな会話が喜ばれるかというと相手の興味に合わせた会話が一番喜ばれます。相手の興味に合わせ、早さに合わせ、相手と会話はうまいコミュニケーションができているということです。相手の興味のある話が話を展開しやすく、身を乗り出して聞いてくれるようになります。興味なければ話そのままつまらない感じられ、長続きしません。キャッチボールに例えていれば、おかしな方向へボールを投げてしまっているということです。人によらないことで話を投げてしまっています。相手はボールを取りに行かなければなりません。そもそもボールを取りに行ってないことさえあるのです。相手の興味に合わせて話をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その4、一度に一つ以上の話をしない。ボールが一度に2つ飛んでいくと、キャッチできなくなります。3個はなおさらです。キャッチボールの時は一度に投げるボールは1個だけです。2個も3個もボールを投げては当然ですが、相手は受け取れません。たくさん投げればたくさん受け取ってくれると思っている人がいますが、とんでもない話です。たくさん投げれば投げること何も受け取れなくなります。コミュニケーションでも同じです。こうした方がいい、ああした方がいいと一度にたくさんの話をする人がいます。先輩からの話や先生の説教など口にする側は相手のことを思って言っているのでしょう。たくさん教えてあげる方が相手もたくさん身につくと思っています。しかし受け取る側にしてみればこれほど受け取りにくいこともありません。たくさんの話を一度にされてしまうと頭の中で整理ができなくなり何が言いたかったのかわからなくなります。だから話は分かりづらく一つも見つかないということになってしまうのです。私はハッピーライフスタイルで知恵を紹介するときは一度に一つずつというルールを持って話をするようにしています。現に今ここで話をしている内容でさえ一度に二つ以上の話をしないという一つのテーマに絞って話をしています。今度はあれも大切、これも大切ですと一度に一つの話をしたいことです。しかしそうしたことでたくさんの話で言いなりてしまいめちゃくちゃになります。分かりやすい話の仕方は一度に一つのテーマで話をすることです。言いたいことを一点に一緒にそのことだけに集中します。他に言いたいことがあっても我慢して相手が見つくことを最優先に一つだけに惑わします。ハッピーライフスタイルの文章が読みやすいと良くないですが、理由は一度に一つの話しかしていないからです。キャッチボールでボールを一つしか投げないという曖昧なルールを持っているからです。一度に3個の欲もたくさん投げることを相手もたくさん受け取ることができると思うのは大きな話です。たくさん受け取ることが一つも受け取れなくなってしまうのです。一度に話す内容は一つだけに絞り。コミュニケーション能力が向上する30の成功者やお金持ちの話はためになるようでなかなかためになりません。大にして自慢話になっていることがほとんどだからです。例えば本屋に行ってお金持ちになった人や成功者の人の話があります。俺はこうした。これだけのお金を持っている。これだけのことをやってきた。どうなするんだろう。この半分以上が自慢話になっています。自分は神であるように自分の素晴らしさや業績をほとんどなっているのです。私はこうした話を読みながら少し残念なと感じます。確かに成功者からは何かのようになっているからです。その用意をすることができたきっかけを知りたいのです。成功のためのようには必ずと言っていること失敗体験からです。過去に何か苦しくて恥ずかしい失敗をしたからこそ、その成功できるような用意をすることができたはずなのです。小学生のこといじめにあった。人間関係に苦労して笑ったことがある。お金で失敗をしてお金の財産について笑った。入院することの病気から命のことさを理解し、時間が無限ではないことが分かった。今度はそうした失敗談が一番聞きたいのです。この中ではその一番大切な部分を隠していて、大切な成功率の中に落ち着かれています。確かに良い話ではありますが、感動がないし、味気ないし、面白くないのです。内容はあるのですが、痛切に感じることができません。失敗した体験データからそれだけで説得力ができますし、読書の心に響きます。成功した人たちが過去にして失敗を知りたいし、その説得力を持って読者の心を掴むことができないのです。コミュニケーションも同じです。自分の自慢話はしなくても構いません。相手を不快にさせてしまうだけです。その代わり自分の失敗経験を話しましょう。自分の失敗談と称する話はありませんし、感動のある話はありません。世界で唯一自分だけできる話ですから、堂々と口にできるのです。自慢の話より失敗体験を話す。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その6、同情には癒す力がある。一流の医者は薬で治す前に言葉で治すと言われます。例えば、体調が悪くて病院に行きます。医者は同情を聞くだけで、あとは適した薬を出し、怖いです。薬だけを出す医者は冷たい医者です。本当に相手の気持ちを理解しようとする医者は薬の前に言葉で癒してくれます。そうですか。それは大変でしたね。もう大丈夫コミュニケーションではまず相手に同情することから始めましょう。相手の気持ちを相手に言わせることがなくあなたが言ってあげるのです。それは大変でしたね。辛かったでしょう。悔しかったでしょう。一生懸命でしたね。相手の気持ちに同情できる言葉を口にすると自分のことを笑ってくれていると感じ安心します。会話も温めができます。冷たい医者のように同情を聞いて薬だけを渡してしまうのではありません。相手の悩みを聞いてこうすればいいよとアドバイスをするのと同じです。間違ってはいないのですが、どこか心が冷たく感じられるのです。同情することから始める。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その7、この間はどうもありがとうと言って前回の会話の例から入る。先日職場の人と会った時に突然先日はどうもありがとうと言われました。一瞬何のことかわかりませんでしたが、先日一緒に食事をした時のことなどと気づきました。実は友人が仕事のことで事情を言いたいというので、私は気が気になって3時間ほど事情を聞いていたのです。私はただ何も言わず気が気にしていただけで、特にアドバイスも何もしていません。うなずきながら相手の話を聞いていただけです。しかし、ただ聞いていただけで相手はだいぶ心が軽くなっているようでした。それで先日はどうもありがとうと言われたのです。こうした例を聞きにして話してもらえると自然に会話を始めることができます。あの時のことで、私も先日の会話を思い出して話を始めやすくない声も言われているので悪い気もしません。前回の話を交えながら今回も話を続けているため、相手方としてはとてもスムーズです。いきなり新たな話をされると気を遣いますが、前回の続きから思い出されているので楽なのです。前回の会話の続きながら声も言われていることがポイントです。こうした相手方は何にとっても話をしやすい状態です。次の言葉を抽選しておきましょう。先日はどうもありがとう。話したいときは前回の会話を思い出して、それをきっかけに話したいのです。相手方としてはとても自然でありながら声も一緒に言われているため、お互いに気持ちを会話が始まります。この間はどうもありがとうと言って、前回の会話の例から話したい。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その8、面白い話だけをすればいい。私は文章を書くときは面白い話だけをすることにしています。楽しい話や嬉しい話、感動的な話などです。普段の会話の時でも同じです。 自分が面白い話だと思う話を優先させてコミュニケーションを取ることにしています。自分が面白くないと感じることは当然相手が面白くないと感じてしまうからです。自分が楽しい話をすればそのような周りに伝染します。自分に感動があるため話をしているうちに自然と力が入ってしまい、表情や声のトーンに現れ周りに影響を与えます。私は自分が読んで感動した本の話をするときにはつい力が入ってしまい、聞いている人まで連携させてしまいます。自分が楽しんでいたことを思い出しながら話をするため自然と明るい雰囲気になってしまっているのです。プラスの方は周りの人に大きく影響を与えます。自分が面白くて楽しいと感じる話だけをするようにしているのです。自分が楽しかった旅行の話、最近読んだ面白い本の話などは最適です。自分が経験し、なおかつ楽しくて感動した話をすれば相手もその方を伝えることができるのです。自分が楽しくて面白いと感じる話だけです。コミュニケーション能力が向上する30の方法、その9、話には言われても流れを大切にする。コミュニケーションでは流れが大切です。会話から流れのように自然に流れているということです。そのためには会話の中で確保できる勇気もそこが大切です。自分が話している途中に相手の話に舞い込んでいることがあります。せっかく自分が話をしていても話を終えてしまい、ぐっとしてしまいます。話を終えても会話の流れを止めないことです。ちょっと今は私が話している途中なんだから。本当はこういうことを言いたいところでしょうが、ぐっと答えて自分の話は確保できるようになりましょう。コミュニケーションでは流れが大切ですから、次の話題で移れば潔く次の話題で盛り上げていくことです。自分だけの話で盛り上げようとすると無理ができます。言いようとすることで面白くない分、他の人が聞いても理解できない部分なども一緒に話をしてしまいます。テンポになったコミュニケーションの良いわけではありません。現状はコミュニケーションが一番なのです。面白くない話はカットすることです。つまらない話や他の人が聞いても理解できない話もカットしましょう。今、目の前にある会話が元気になるように、サークのように流れに乗って話をすればいいのです。話を終えてもムッとしないようにする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その10、話をしたくてもカットできる部分は思い切ってカットする。コミュニケーションでは勢いが大切です。勢いとはいえ、早く話すことやたくさん話すことではありません。会話に元気が込められているかどうかです。そのためには会話の中でカットができる勇気もそこが大切です。だからした分にはつまらない部分の話してもぐっと加えてカットします。コミュニケーションの濃度を高くするようです。つまらない部分をカットすることで必然的に内容が濃くなります。テレビ番組では編集という作業があります。通常の仕事で撮った映像を後から面白くて内容が濃い部分だけを取って編集します。テレビ番組の面白さはこの編集作業で決まります。面白くない部分にはつまらない部分は思い切ってカットします。面白い部分だけを残すことで内容が濃くなり考えた放送枠内でも放送できるようになるのです。カットすることができるから面白くなっているのです。気にする力がないと会話は面白くなりません。どれだけ必要ない部分を気にするかによってコミュニケーションのミスが変わるのです。つまらない話は気にするようになる。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その11、話をしない人に話した方が効果になる。一緒に話をしていると話をする側と違う側と言われます。話をする人の会話の中心になり残りの人たちは聞き役に回るということです。確かにこれも一つのコミュニケーションですが、本当はみんなが話すことができれば理想的です。話をしている人は自分の思うように話したり心地よいことでしょう。しかし聞いている側も話に参加してもらった方がもっと面白くなります。つまり両者のバランスが大切なのです。みんなが話をしている時はあえて話をしていない人にネタを振ってみましょう。マリマリさんもそういうことで経験したことがある。そういえばこの前マリマリさんも同じ話していたよね。マリマリさんは今どこに住んでいるの？自然な雰囲気で他の人も会話ができる機会を与えましょう。ただ一部の人の話していたら単に話に回り込めないです。話を上手にすることができればあなたはモテるようになります。コミュニケーションとは一人だけ話している状態のことではなく、みんなで会話のやり取りができて初めて何かそうです。キャッチボールは互いに話し合ってこそ理想です。一人だけなので、もう一人だけで会話ではバランスが悪く面白くない。みんなで喋り合いをすることが本当のコミュニケーションのポイントになるのです。話をしていない人に話を振る。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その順に、具体的な話が面白い。具体的にはコミュニケーションが上手な人が行われていかせないポイントです。話が下手な人はいつも抽象的な表現をします。曖昧ではありにくく適当な表現です。しかし、話が面白くて分かりやすい人と必ず内容が具体的で発揮しているのです。例えば、次の一言のように、あなたは一番興味を持ちますか。A、旅行に行ってきたよ。B、海外旅行でほとんどの人たちの、ハワイ島の近くにある人に間違えて処理を行ってしまったように興味を持ってしまうでしょう。なぜこの職業に興味を持つのでしょうか。それは最も具体的な表現だからです。A の旅行という表現は単純な旅行のことしかわかりません。旅行といっても国内が海外か場所がどこになるかも全くわかりません。抽象的な表現です。もう少し具体的にした表現が B の海外旅行で目指しということになります。しかし B の際も海外旅行で目指しという情報だけで A と抽象的ではありませんが、まだ具体性に欠けています。一番具体的な表現が C のことになります。C は海外旅行でというきっかけ、ハワイ島の近くという島の場所、一人でという人数、無人島という島の状態、これらの情報が具体的になって話が面白くなっています。おすすめは事情があってという表現です。事情があって無人島に行ったことがありますと言われると興味を引かれもっと話を聞きたくなります。話が具体的であれば相手の興味を引かれるために重要なポイントです。具体的であることをイメージをしやすくなるために面白くなります。今であなたが話していたことにもう少し具体的な情報を加えてみましょう。何のために、いつ、どこで、誰と、ちょっと詳しい情報を付け加えるだけでも随分変わってくるのです。話を面白く楽しくさせようと思うなら具体的に話をするだけでいいのです。細かく詳しい情報を付け加えることでコミュニケーションにリズムができて面白くなります。具体的に話をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その13、短く美味しくするだけでリズムよくなる。短く美味しくするだけでコミュニケーション能力が飛躍的にアップします。話を一時的に短くするだけで会話が良くなりリズムができます。一つの話がないとつまらなくなることは10年の説教を受けたことのあなたも十分にご存知でしょう。いい話や、ためになる話でも話がないだけで集中力が飛び出てしまい、飛躍しています。私は、数々の文章をわざと短くしています。できるだけ文章を短くして進んでいきます。今、あなたが読んでいる文章でもそうです。それぞれの一部が短いですよね。わざとそうしています。本当は接続助詞を使って文章をつなげることもできます。接続助詞でつなげた新しい文章へ。例えばこのように一部の接続助詞でつなぎ、わざと文章と文章をつなげていくこともできますが、文章がなくなって読みにくくなりますし、使いやすくなり、何が言いたいのかわからなくなりますが、実際にはこのように一部の組み合わず一つに収集者が多くなし、このようにすることが正当を要していることに気づいていない人が大勢存在しますが、これを通常の会話に置き換えて考えてみると、やはり新しい話は論点の裏で何が言いたいのかわからなくなり、良い話をしていても覚えにくいだけでなく、印象も残りにくくなるので、この点を注意して話すことが大切です。いかがでしょうか。おそらく途中から最後感じ始めたのではないでしょうか。話が良くなってしまうと、使いやすくなるだけでなく、話の論点も裏で例外があります。文章とはいえ、実際のコミュニケーションでも同じです。長々と話をしている人はそれだけで大きな点になります。一部は短く言った方が頭にもずっと入ってきて理解しやすくなります。短いというだけでリズムが出て、聞いているだけで心地よくなります。言葉を短く言ってみましょう。聞きやすい、理解しやすい、リズムが出るという3拍子になります。コミュニケーションは短いキャッチボールの連続です。キャッチボールの一回が短いからリズムよくテンションが上がっていき、コミュニケーションもリズムよくなるのです。短く話す。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その14、話しかけたら最低ショットは返す。コミュニケーションは野球のキャッチボールと同じと考えましょう。野球のキャッチボールのようなコミュニケーションの創造し、できるだけ同じようなやり取りをすればいいのです。普通のキャッチボールと同じことですが、ボールを投げて受け取っても投げ返してくれない人がいます。つまり、返事がない人ということです。ノーリアクションであり、返事のことがなく、さっぱり反応がない人のことです。野球のキャッチボールでは投げても投げ返してくれなければ、そのうち投げてもくれなくなります。あの人のところに投げてもボールは返ってこない。だから、ボールを投げないようにしよう。あの人のところに投げてもつまらない。そう思われてしまい、次第に友人がどんどん溶けてしまいます。話しかけなくなります。友人と良い関係でいるために何か話しかけた時は最低ショットは返事をしましょう。忙しくても、何かしていても、ノーリアクションと感じは悪いことはありません。もし、あなたが返事は必ず数週間もするようになれば、必ず人から持てるようになります。男性からも女性からも返事をする人は人気を出すためのポイントなのです。どんなに忙しい時でも最低ショットは返事をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その15、言葉による返事より態度による返事の方が効果的。返事は印象になります。言葉と態度の2つです。言葉はその通り相手の話に返事をしたり、相手を言ったりすることです。態度という返事はプロフィーであったり、場合であったりする返事のことです。私たちは返事といえばつい言葉による返事態度を考えてしまいがちです。しかし、いやいや、いない話している場合は態度による返事の方が嬉しい感じです。あなたが話す側になってみればすぐ分かることでしょう。面白い話をした時に面白い話しないと返事をしてくれるようにバタッと大笑いをされた方が嬉しく感じます。笑ってくれた方が心から面白いと感じていることがわかります。言葉で面白いと言われても表情が薄いなら本当かなと疑ってしまいます。しかし、素直に笑ってくれると返事はなくても会話を楽しんでいるとわかります。もちろん言葉による返事も大切です。しかし、もし今あなたに態度による返事が出ていれば、これからは少し意識をしてみましょう。楽しめという一言より楽しそうな表情の方が大きなリアクションになります。面白いね、面白いと大笑いをする方が相手には嬉しく感じるものなのです。言葉による返事より態度による返事を行われる。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その16、耳取りを加えて少し大げさな態度でいい。 少々大げさなリアクションであるような会話は弾みやすくなります。自分の言葉に対して言葉のリアクションだけでなく、場合は驚きといったリアクションであれば、さらに会話は盛り上がります。日本のお笑い芸人として有名な橋屋さんまさんはいつも笑ったり驚いたり飛び跳ねたりしています。話を聞いては笑い驚きよく回ります。右手を含め感情を体全体で表現します。これほど嬉しいリアクションは他にありません。話をしている側には昨日聞いた言葉を述べているのではありません。ただ聞いてもらい笑ったり驚いたりしているリアクションが入ってくるさえすればそれだけで自分自身と感じるのです。そうした右手を含めたリアクションの少し大げさにした方がコミュニケーションは盛り上がります。感情は私をおとなしくしている方が非難に押しやかに映りますが、面白くありません。むしろ冷めてしまいます。実際のコミュニケーションではおとなしい人より大げさな人の方が人気は出るのです。大げさな右手を加えてリアクションをする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その17、吐き出すと吸収したくなる。話をすると勉強がしたくなる。話はすればすることは頭が良くなります。話をすることは吐き出すことであり、吐き出した分吸収したくなるからです。今日あった話、最近感動した話、雑誌で見つけた情報など、色々と話をすれば、自分の頭の中から情報がどんどん飛び出てきます。テレビや雑誌を見たり、読んだりすることは、いわばインプットです。吸収です。今ではそうした勉強会をしていました。しかし、話をすることはアウトプットです。吐き出すことです。今までインプットができたおかげでアウトプットができるようになります。知っていることは吐き出せないからです。話しはずに、どんどんと自分の持っている情報を吐き出していくと、いずれもっと吸収したくなります。おならではありませんように、頭を吐き出した分だけ、精神的にもっと知識を吸収したくなります。さらに、雑誌を読んだり、本を読んだり、テレビを読んだりして勉強するのです。吐き出した分だけ吸収したくなります。私は友人とファッションの話をした時は、次からもっと勉強したくなります。ファッションで話をしたら、また新しい情報を見つけておこうという勉強力が湧いてきます。ファッションの話をして、ファッション関係の情報を吐き出せば、次からもっと吸収したくなり、さらに勉強するようになります。コミュニケーションは自分が持っている情報を発表するものです。吐き出して吸収するサイクルを繰り返す。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その18、楽しく名前から笑顔になろう。チャンネルや高い表情では拒否や警戒不安を表します。相手が高い表情ならこちらも話しづらくなります。それに対して笑顔という表情は受け入れましょう。楽しんでいますという喜びのサインです。コミュニケーションの時には笑顔を意識してみましょう。しかし、ここからがポイントです。今では楽しければ笑顔になるという状態だったのではないでしょうか。これからは楽しく名前から笑顔を行っていきましょう。楽しくなくても笑顔、面白くなくても笑顔を意識して表情をするのです。笑顔になると話が弾みやすくなります。話が弾むから笑顔になるのではありません。笑顔になるから弾みやすくなるのです。笑顔は受け入れるというサインですから話しやすい雰囲気になります。話しやすい雰囲気になるから冗談も言いやすくなり、話を盛り上げやすくなります。結果として話が弾みやすくなるのです。楽しく名前から楽しそうな表情をしていれば本当に楽しくなるのです。楽しく名前から楽しそうな表情をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その19、うまく話ができないのは単純に吸収が足りないから。うまく話をすることができない人がいます。何を話しているのか分からず、何か話せないのか分からない人です。言葉につまり会話などで新しいコミュニケーションになっています。そういう人はそもそもインプットが足りているのかどうかを疑い繰り返してみましょう。たくさん吸収することができて初めてアウトプットとして話をすることができるようになるのです。元になれなければ話す以前の問題です。話をうまく進めていくためには前提として最後の話題を教えておくことがポイントです。たくさんの吸収ができてこそうまく話ができるようになるのです。私は今ハッピーライフスタイルでいろんなテーマについての話をしています。それは単純にたくさんの本を読んできたおかげという部分が大きく影響しています。何も知らない私がこのようにたくさんのことを書いているわけではありません。時々読者がいろんなことをご存知ですねというお便りをいただきます。私は超能力があるわけでもなく、天才でもなく、ただたくさんのことを読んでいたことを書いているだけです。あなたがテレビを読んで知った話を他の友人に話をしていることと同じです。ねえねえ、こんなテレビ番組見たよ。聞いてよ。聞いてよ。たくさんテレビを読めばたくさんの情報を得ることができるので、いろんな話をすることができるようになりますね。私も同じようにたくさんの本を読んで、膨大なインプットからうまくアウトプットして書くことができるようになったのです。テクニックや技術があるわけではなく、単純に大量のインプットの結果です。それだけでたくさんの話を展開させていくことができるようになります。たくさん知ると誰かの話をしたくて聞いてよ。こんな話があるよと、大変感じで話をしていると思っていただいて結構です。アウトプットの場合はインプットの量です。コミュニケーションも同じで話をするに、雑誌やテレビ、新聞や本を読んだりして、たくさん遊んでおかなければなりません。一見何の役にも立たないような雑談なコミュニケーションでは大切です。話をするに、まずはインプットをしておく。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その10、ネタのために勉強する必要はない。一生懸命に遊ぶだけでいい。話のネタを知るために勉強は不要です。勉強には苦痛が伴います。しかしても、のすまないことは無理やり詰め込んだことで身につきにくいものです。ではどうすればいいのでしょうか。勉強のためには遊べばいいのです。コミュニケーションが上手にできている人はたくさんのネタを持っています。たくさんのネタを持っている人はそれだけよく遊んでいる人です。自分の興味のある分野で思い切り遊んで楽しみ、それを続けて楽しみ話を進めているということなんです。話を上手な人は自分が勉強していることについてはありません。楽しく遊んで誰も毎日続き、これでいいのかなと思っている人はいつの間にか遊びを続けて勉強ができています。たくさんのネタを知ることができているようです。勉強と誰も読むことについては最初からないのです。私も読むことは勉強だとは思っていません。遊んでいる感覚がまさに一般です。自分のためとか心を乗せたいという理由はあります。しかし本当のことはただ楽しく好きだから読んでいるという理由が一番なのです。好きで楽しんでいる結果、いつの間にか勉強ができ、たくさんの話ができるようになったからです。コミュニケーションを上達させたければたくさんのネタを知ることです。たくさんのネタを知るためにはたくさん遊べばいいからです。遊びを通して勉強する。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その11、できるだけ珍しい話をした方がコミュニケーションは弾む。コミュニケーションを見上げるためのコツがあります。できるだけ珍しい話をすることです。珍しい内容であることを面白くなります。普通の人がしたことのない体験などは別です。自分が実際に経験した話は面白くて説得力があります。私にとって珍しい経験の話を言えば高校卒業の入学経験になります。私だけというわけではなく、他にも経験したことのある人はたくさんいるのですが、珍しい経験であることには変わりません。実際に私の周りでも入学経験している人はほとんどいません。私が入学の話をするときはいつも焦点は私が入ることができます。実際に私が名前を通して体験したことです。話を否定する人もできません。それでいて珍しい話ですから、みんな興味を持って話を聞いてくれます。珍しい経験は些細なことでも構いません。私は昔インコを飼ったことがあるという経験があります。もっとや伊藤園の救急車で病院に運ばれるようにした経験、私を言わせて人間ドックを受けた経験、男のくせにちゃんになったこともあります。嘘ではなくて本当の話です。こうした比較的珍しい経験は話のネタになります。あなたも自分が今まで経験している中で珍しいと思える経験を思い出してみましょう。意外にそれは絶好の話のネタになり、盛り上げるはずだと思います。珍しい経験をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その順に、みんなが質問の話はあえてしないこと。私は質問するときはみんながしているような内容ではしないように心がけています。みんながしている質問は面白くないからです。コミュニケーションの際はできるだけみんながすでにしているような話は持ち出さないことです。例えばビジネスの人にビジネスねという話はしないように気をつけます。美しい人は今までにいろいろな人から何百回も言われたことですから諦めしています。この人もこう思われてしまい場合によってはマイナスの印象になります。できるだけ他の人が気にしているような話や質問はしないことです。むしろ他の人がしたことのない話を持ち出す方が印象的であり話は面白くなります。例えば民間の後ろの日ですねという言葉はどうでしょうか。民間の後ろのことはそう言われることではありませんね。自分で見る場所ではありませんし、金も使ってもそう簡単には見ることではありません。そうしたなかなか見ない場所や話も出てこないような話題を出せばいいのです。そうしたネタの話を出せると、やっと思わせることができ印象的になります。珍しい話へとかなりあなたの印象が強くなります。コミュニケーションでは歩く会話も大切ですが、珍しい話も大切なのです。みんなの人の話はあえてしないようにする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その13、テンポの良いコミュニケーションのために答えを出さないこと。テンポの良いコミュニケーションとは次々に答えが出る会話のことです。それに対してテンポの悪いコミュニケーションは答えを出す会話のことです。ちょっと自慢のしないために時々答えを出す人がいます。私この前どこに行ってきたんだ、どこに行ったと思う、スーパーで珍しいものを見つけたんだ、何を見つけたと思う、テストで良い点取ったよ、何点だと思う。答えをすぐ言えばいいのですが、なかなか答えを言いません。すぐ答えを言うともったいないと思っているんです。きちんと考えてよと言って、こちらに考えさせようとします。自慢の話はあまり聞きたくありませんから、自慢さないでさっさと言ってよと思います。他人の自慢の話のために考えることと、こちらも自慢ではありません。ずるずる時間だけが過ぎていき、テンポの悪い会話になっていくという自慢のです。自慢さなければ問題ありません。自慢の話でも答えをすぐ言ってくれる人がさっさと言わないのはありません。答えは回答をなかなか言ってくれないです。自慢さにさっさと答えてるならそう問題ではないのです。テレビの番組でも制限時間になればさっと回答を教えてくれます。制限時間になれば答えを教えてくれるという約束がありますよね。もしこれがこのように言われたらどう思うでしょう。制限時間になりました。でも皆さん答えまで考えましょう。答えは番組の最後。こういうことを言われた日はもうなっていないとチャンネルを変えてくれます。それは知らず知らずのうちに相手に書いたままで、テンポの悪い会話にさせてしまいます。コミュニケーションでは答えを知らずさっと出してしまうことがいい。相手に考えてもらう場合でも制限時間をしっかり設けた方がいいのです。答えを出さないようにする。コミュニケーション能力が向上する30の方法。その14、コミュニケーションとは心を添えた会話のこと。 コミュニケーションというキャッチボールでは相手に焦点を合わせることが前提です。自分と相手との距離を見たり、強すぎず弱すぎない力でボールを投げます。相手が動かなくてもいいように、飛んでいくような一言を投げないことができないわけです。相手がそうならないように返事をしやすいように考えます。コミュニケーションは対話という言葉より、相手の対話という意味合いが強くなります。コミュニケーションのコミュートとは、日本語に訳すと、言い換えるという意味です。野球のキャッチボールと同じように、相手の言葉まで相手の言葉を繰り返すことをコミュニケーションというのです。そんなこの短いやり取りを繰り返すことで、相手の言葉の距離までも縮めていくことです。単なる対話と違ったコミュニケーションの特徴は、相手のことを考えてはないや、ネタを考えることです。相手と仲良くなるまでの時間が短くなり、仲良くなりやすくなります。言葉と一緒に心の添えた対話といえば、分かりやすいのではないでしょうか。コミュニケーションとは、新しく相手の言葉を言い換えることを良いことの距離を縮めることになるのです。言葉と一緒に心の添え。コミュニケーション能力が向上する30の方法、その15。人とはために勇気を得ないか、考える癖をつける。人とは時には何かを言うことはないかという癖をつけておきましょう。話すネタを考える前に言わせていた方がいいかと考えるということです。何かお世話になったことはなかったか、言わせていた方がいいか、前回やった時に言わせていた方がいいか、すると新たに気持ちのいいコミュニケーションができるようになります。感謝の言葉を述べる機会が高みに増えて仲良くなりやすくなります。人間には絡みの法則というものがあります。あなたの声を持って話しかけると相手の声を持って返してくれる法則です。声は言葉だけでなく態度、表情、雰囲気などからじわりと伝わります。絡みの法則に従い、誰かと会えば感謝をする癖をつけておけばいいのです。ありがとう、やお世話になりました。なおから始まる会話は答えにとって気持ちのいい会話が始まるからです。いわゆる側にとっても決して悪い気はしません。相手もこちらこそありがとうと返すことで答えに気持ちのいいコミュニケーションが始まります。人とはただこれを言わせていないと思います。コミュニケーション能力が向上する30の方法、その16。褒められた時には素直に言うことが大切。人間関係では素直さは重要なポイントになります。人から言われたことを聞きながら素直に言うことで、その人の成長に大きな差があります。もちろんコミュニケーションでも素直さは大切です。話をしているとすごいですね、大したものですね、と褒められることがあります。そうした時に控えめになって謙遜もするしかないます。いや、そんなことないですよ。私なんて大したことありません。本人は謙虚になり良いことだと思っていますが、これは謙虚ことではなく大手になっているということです。素直になっていないということです。日本人は謙虚や謙虚に意識を持っており、そうすることが良いことだと思っています。しかし考えてみましょう。せっかく自分が褒められたのかわらず、それを否定することは自分の生まれた父親や母親も否定することになるのです。素晴らしい情報の作品も大したことないですよと否定してしまえば、作った人も否定したことになる事実と同じ話です。あなたが自分の否定すれば、生まれた両親も否定することになります。同時に両親の生まれた父親や父も否定することになるのです。自分の否定することになれば、そんな自分の生まれた以前の存在すべてを否定することになってしまうのです。まずは自分の素晴らしさを認めることです。褒められたときにはありがとうございますと答えることが最も謙虚で素直な答え方なのです。素晴らしい自分を認め、自分の生まれた両親に感謝することや、日本や父親や父を認め感謝することになるからです。褒められたときには素直にありがとうございますとお礼を言う。コミュニケーション能力が向上する30の方法、その17、話しかける人ではなく話しかける人になる。人気者に共通しているポイントは話しかけるからさであることです。自分から積極的に話しかけ、積極的に仲良くなろうとしています。素敵なために挨拶をしたり笑顔を見せてくれたりします。目的になって話しかけるというより、まず相手と自分の境界線を取り払うために話しかけます。自分から話しかけたら人と仲良くなります。結果として多くの人からの人気を集めることができるのです。コミュニケーションはこうした人気者の姿勢を基本にしましょう。話しかけられたら話をする姿勢では消極的なコミュニケーションになります。相手が話しかけないかに話をしなければ話しかけないかに永遠に失うことはありません。ましてや仲良くなることもありません。話しかける姿勢では仲良くなることが自分でコントロールできなくなります。自分から話しかける姿勢を行いましょう。自分の意思で仲良くなるための行動を起こします。コミュニケーションが上手な人はまず話しかける姿勢を持っている人なのです。自分から話しかける人になる。コミュニケーション能力が向上する30の方法、その18、相手の表情はあなたの顔を知らせているために。コミュニケーションでは高い表情をしている人は持てません。怖い顔は大手です。たとえ怖い顔をしていても笑っていると優しい人に見えます。ところが優しい顔をしている人でも表情が高いと近づきにくくなります。人から伝える顔は顔より表情です。自分の顔が今どういう顔を映っているのかは鏡ではなかなか分かりません。鏡に映る自分を見るときはいつも自分の表情の時からです。実際に人と話している最中、自分の表情がどのような顔になっているのかは自分ではなかなか分かりづらいものです。こんなとき良い方法があります。それが相手の表情を見ることです。相手の表情はつまり自分の表情です。自分の表情は相手の顔が鏡に反射しています。人間関係には鏡の法則があります。あなたが笑うなら相手の鏡を見ているように笑うなります。しかしあなたが厳しい顔をすれば相手も同じ厳しい顔になります。相手の顔は鏡です。相手の表情は自分の表情を映す鏡です。厳しい顔をしたり怖い顔をしたりしていると相手も厳しくて怖い顔をしてしまいます。女性が鏡に映し出された自分の顔をチェックしているように人間関係も相手の顔を鏡とし自分の顔をチェックしてみましょう。相手が暗い顔をしているときは自分もそういう表情をしている可能性が高い。厳しい顔をしているときは自分もそういう表情をしている可能性が高い。相手が暗くなっているときは自分こそ暗くなっていますよという傾向になるのです。相手の顔を鏡として自分の顔をチェックする。コミュニケーション能力が向上する30の方法、その19、自分が太陽になり周りに光を与える存在になる。自分が悪くする話をすれば結果として周りも悪くすることができます。話している人が楽しそうに話をしているとこちらも伝えて楽しくなっていることはありませんか。特に面白いという理由はないにもかかわらずただ楽しそうに話をしているだけでこちらまで元気が伝染しています。目には見えないかのような離れているからです。話が光になって周りを悪く出しているのです。太陽はそれが光になっています。太陽は光のままです。360度に光を照らし周りに存在していることを悪く出します。コミュニケーションにおいても話が悪くする話をすれば太陽になります。わくわくな明るいようなことに聞いている人たちまでわくわくのオーラを与えていくことができるのです。私が文章を書くときにいつも気をつけていることは明るい気持ちで明るく話すことです。文章を書き始める前にはいつも明るい気持ちになってから書き始めるようにしています。たとえ内容の暗い話でもできる限り明るい前提として話をするようにしています。私が暗い話をすれば読んでいる方も暗くなってしまうからです。もし私が否定的なことから話をしていればあなたもいつも何か暗くなっています。それはいけません。どうせだからです。私が否定的ならばこうした否定的なことができています。すると読んでいる方もこうしたマイナスのオーラが映ってしまうのです。私が暗い話も読者の元気まで割ってしまうことは問題です。そうならないように私は気をつけて文章を書いています。文章が暗くならないように自分が明るい気持ちになって書くように心がけています。前向きに明るく、プラス思考で私に語ることで読んでいる方もその明るさが伝わります。自分が楽しくて面白い話をする話をすればいいのです。自然と言葉が前向きに明るい雰囲気となります。コミュニケーションでも面白い話をしようと思う前に自分が明るくする話をすればいいのです。自分が明るくしておかないと明るく話ができないのです。自分が明るくする話をする。コミュニケーション能力が向上する30の方法、その30、チャンスは人から手に入れよう。出会いから成長のチャンスが生まれる。チャンスを手に入れる瞬間は人と関わっている瞬間です。新しい出会いは人を通じて新たに出会います。知らなかったことも人から話を聞くことで知ることができます。自分の器の大きさも世の中にはどんな人もいるのかと感動することで大きくなります。父親や母親はもちろん先生や友人など多くの人の出会いによって少しずつ成長しています。チャンスは人から手に入れることです。成長は人なしでは語ることができません。勉強というのは教科書を読んだり、準備が良かったり、読書をしたりなど思い浮かぶことでしょう。しかし、本当の勉強は人と出会ってコミュニケーションを交わすことそのものになるのです。人間と勉強になることはありません。自分が人間ですから人と接することが最も自分の勉強になります。自分の生き方や考え方の根底は人間との関わりによって得られることなのです。私も今までたくさんの人に会いました。特に留学時代に出会った人との影響は大きなものがあります。お金持ちであるにもかかわらず幸せと感じていない人と話をすることでこういうことが原因なのかと絡んで感じました。しつこく自分の自慢話をする人もよくよく進めていれば弱さを隠すように同じであることに気づきます。日本から出てきたような人もいてそんな人たちの反乱情の話をたくさん聞くことで良い勉強になりました。こんなではわからない。実際にやって実際に話をしてみることで僕らの同士で感覚的に言われることなのです。実際に人と接することで世の中にはこんな人もいるんだなとよく思ったのです。それは同時にそういう考え方もあるんだなと考えの幅を広げたということです。人と出会うことで新しい考えがどんどん加わり器がますます大きくなります。人に話しかけられることで多くの人と関わりを持つことができるため成長のスピードが速くなるのです。人と出会って成長する。コミュニケーション能力が向上する30の方法、まとめ、その1、キャッチボールと同じ要領を意識する。その2、何でもない話ができるようになる。その3、相手の興味に合わせて話をする。その4、一度に話す内容は一つだけに絞る。その5、自慢話より失敗体験を話す。その6、同情することから始める。その7、この間はどうもありがとうと言って前回の会話を終えたら話しかける。その8、自分が楽しくて面白いと感じる話しかける。その9、話を終えてもムッとしないようにする。その10、つまらない話は気づかれるようになる。その11、話をしていない人に話をする。その12、具体的に話をする。その13、短く話す。その14、どんなに忙しい時でも最低限のことは返事をする。その15、言葉により返事より態度により返事を行える。その16、大げさな向き手を加えてリアクションをする。その17、吐き出して吸収するサイクルを繰り返す。その18、楽しくない前から楽しそうな表情をする。その19、 話をする以前にまずはインプットをしておく。その20、遊びを通して勉強する。その21、珍しい経験をする。その22、みんなしそうな話はあえてしないようにする。その23、答えを出さないようにする。その24、言葉と一緒に心を添える。その15、人と会ったら声を言わせていないと思います。その16、褒められた時は素直にありがとうございますと声を言う。その17、自分から話しかける人になる。その18、相手の顔を鏡として自分の顔をチェックする。その19、自分の悪くする話をする。その30、人と会って成長する。